3月になりまして、この日本では3月年度末で4月に新しい道に歩み始める方々もあるでしょう。つまりはこの3月にいろんなピリオドを打つというそういう方々もあるわけです。新しい道に導かれていく、自分はそのために何を持っているだろうか、あるいは4月も引き続き同じですというそういう人々も決して同じではないわけです。私自身も少なからず感じるところですが、去年できたことが今年できない、ということは今年できたことが来年できないかもしれないと、同じであるということは年々大変になっていくということも思います。さあどうしたものだろう、個人的なことだけでなく教会やまた国自身、世界もだんだん力を失っているんじゃないだろうか。そしてこの世のいろんなことを見ていくと本当に希望を失ってしまいます。でそのような、つまり今これだけの、個人的なことならこれだけの体力しかないです。来年もっとなくなっていくかもしれない。で国の全体の状態、世界の状況も今これだけのものがあるけどだんだん失われるかもしれないという、持っているものだけ見ると本当に縛られてしまい、だんだん縮小するしかない。しかし神様の見られるところはそうではなく、また私たちもそうした神様の見られるところを見上げさせていただきたいということを願うんです。今日の聖書の箇所は、冒頭にイエスは目を上げてと、イエス様の目線が記されています。それでもしばしば私たちはイエス様が何を見ておられるのかということがわからないことが多くあります。このイエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。イエス様が献金されるご様子を見られたわけです。このあとイエス様がその見られたことを言われるわけですね。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですか。そこを聞いても私たちはどれぐらいの額なんだろうかな、そういう目線で見るかもしれないと思うんです。聖書の中にはきっぱりと、人は上辺を見るが、上辺形を見るが、主は心を見られる、捧げた金額をそれを見ておられるんでない、その心を見ておられる。ですが私たちはこの新しい年度、自分がどうなるか、この世界はどうなのか、神様が見られるものを同じように見ようとなかなかできない。いや、もっともっと言うと、神様が何を見ておられるかというそのことに思いを傾けることができていない。献金一つとっても、今月は自分はこれだけでですから、これだけを捧げてという、もちろんちゃんと計算して家計管理して生活していくことは必要です。しかしその心、どういう心で捧げたかという、その神様がそれをどう見ておられるかをはっきり分かっていないと、この箇所も取り違えてしまうんですね。この2節から、そして貧しいやもめが そこにレフタドーカを2枚投げ入れるのを見てこう言われた。まことにあなた方に言います、この貧しいヤマメは誰よりも多くを投げ入れました。でそのどうして多く投げ入れたかというと、持っていた生きる手たちの全てを投げ入れたのですから。これを聞いて私たち顔を下げてうつむく必要はないんです。いや、誤る中から捧げるのはダメだ、全てを捧げなければならないんだ、でも私はこのわずかしか捧げることができない、身を切るような思いで捧げることができないのかなと、もしそう思うなら私はそれは違うと宣言します。新学生の時にある牧師からお聞きした献金にまつわるお話をすると印象深く覚えてるんですが、新街道が建ったばかりのその教会である信徒が、ぜひこれを伝道のために使ってくださいと、街道建って街道移転したんですね、新しいところに。ですから、その新しく建った街道だ、ぜひ来てほしいということで、なんか伝道の働きしてくださいと。で牧師役員会はそれがまあかなりな額であったことから、何か集会をしてしまうのもいいんですが、まあ、そういう伝道集会は1回のもので終わってしまうんですね。せっかくのですから残るものにしませんかっていうことになって、十字架塔を建てるっていうことに決まったんですが、そうすると献金を捧げたその信徒の方が牧師に、そういうことじゃないんですと言ったそうです。牧師はその人には丁寧に、お話ししたんですが、それを新学生に言うときに、それは本当の献金じゃないんですよね、もちろんそれは信徒には言わなかったんだと思うんですけど、つまり捧げたはずなのにその使い道をこうしてほしいと言ってるっていうのは捧げてない、まず自分のお金だっていうことです。捧げたら全部委ねるべきじゃないか、捧げたらもうそれは神様のもの、教会のものであって自分のものじゃない。だから身を切るように自分のではないはずなんです。そもそも捧げると言ってもお返しする、神様のものであるんだから神様にお返しします。身を切るような思いで捧げて、でも身を切ったっていうことはそれは自分なんですね。まだその自分の思いが残っている。おそらく金持ちの人たちは誤る中からかもしれませんが、つまりは自分はこれだけのものをいただいた、まあそこには感謝はあったと思います。神様のおかげでこれだけ裕福になってこれだけのものを捧げることができた、感謝は感謝でしょうが、やっぱり自己アピールなんですね。私はこれだけのものを捧げることができるだけ祝福されているという私、これはでも金持ちだけではないです。貧しいものとしては、私はこれだけしか捧げられないなんて申し訳ないって、やっぱりそこに自分が表されてしまうことがあるんです。いや、もっと言うと、そんな自分を見せることができない、そして捧げられない、そうなってしまうこともあります。お金持ちも有り余る中からではなくて身を切って捧げる、それは私はこれだけのものが捧げられるんですよって、つまりそれだけ捧げれるだけお金持ちなんですねって見られるとか、全然自分のための献金になってしまうってことは本当にあるわけです。ましてや その捧げた献金っていうのは神殿の維持にも使われます。誰も言わないとしても、はあ、立派な神殿だ、私が捧げたからだなと、そんな風になってしまう、そういう弱さがあります。そうではない。なぜこの貧しいヤマメが誰よりも多くと言われたかというと、全てをお委ねできた。持っている生きる手立ての全て、それがレプタ2枚欄外にあります。1レプタは1日の賃金の128分の1。1日の 100分の1にもならない。1年1ヶ月もでもないということは、1食分にもならないということが言えるでしょう。3分の1もはるかに少ないんですから。まあその生きる手立ての全てを捧げたということはイエス様でなければ分かりませんが、レプタ2枚しか捧げることができないっていうのは相当貧しいっていうことが明らかになるわけです。別の聖書の箇所で2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないかと、その1アサリオンよりももっともっと小さい額なんですね、このレプタは。つまりあのスズメを供え物として捧げることさえできないので、もう最低の献金ですということです。しかもそれが生活の全てだと手立てる。下向いて申し訳なく捧げてもおかしくないような、そんな額を捧げても何にもならないでしょうし、しかも私はどうなるかわからないってなるなら、よほどこれが何になるんだろう、私はどうなるんだろう、もう途方に暮れても仕方がないはずの状態が、しかし普通に捧げるんですね、この方は。